朝日新聞ポッドキャスト。
俳優で劇作家の渡辺えりさんが朝日新聞の生活面で連載している渡辺えりの心に残るひととき。ひとときの投稿者と会って話がしたい。連載を始めた当初から渡辺さんが熱望していた企画がオンラインで実現しました。これからお聞きいただくのは2021年6月に開催されたオンラインイベントの音声です。渡辺さんが選考した4組の投稿者にトークで迫り、紙面の愛読者とひとときの魅力を語り合いました。今回は投稿者と語り合う第1部、ひとときが掲載されての前編をお送りします。
皆さんこんにちは。
こんにちは、
ただいまから朝日新聞主催、投稿者とつながる、読者と語る、渡辺えりの心に残るひととき、オンラインイベントを開催いたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。朝日新聞生活面のひとときはですね、今年連載開始70年を迎えました。また、お隣に今日座っていらっしゃるですね、劇作家で俳優の渡辺えりさんにはですね、2017年から生活面で3ヶ月に一度、渡辺えりの心に残るひとときというタイトルでですね、渡辺さんが心に残ったひとときについてですね、ご紹介していただいております。
もう会いたくて、つまり、今コロナ禍でだからなかなか接触できないんですけれども、もう北海道から沖縄までのその投稿をしてくださった皆様と直接会って、それで話を聞きたいっていう私の願いがあったんですね、ずっと。というのはもうね、広島でなんか林の中で一人暮らしをしているおばあさんとか、あと山形で軍人のお父さんの日記をもう毎日見てる方とか、いろんな方がおられて、そこに直接行ってその様子を取材したいってずっと思ってまして、でそれがそのコロナ禍の今、逆にこういう配信という形で皆さんとこうお会いできて、今日話すことができるのを本当に楽しみにしております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。本日はですね、第1部で投稿者の方、ご登場いただきますけれども、第2部ではですね、ひとときすごい大好きなんですよという愛読者の方にも参加していただきます。短い間ですけれども、楽しいひとときをですね、渡辺さんと皆様とご共有できればと思っております。ひとときという投稿欄はですね、1951年の10月2日に、当時の夕刊の家庭面の
名義、1951年、
はい、
じゃあ私が生まれる前からあったわけですね。私1955年生まれなんですよ。
51年は間違いございません。
1951年からもう投稿してる方も、じゃあ今この配信を見ていただける方もおられるということですね。
十分ありますね。
それは楽しみですね。
ですね、はい。そういう形でですね、歴史のあるもう70歳ですね、今年、お迎えました。で、この間ですね、本当に戦後直後は貧困の問題ですとか、その後は嫁姑問題とか女性の自立とか、実は過労死の問題なんかもひとときがきっかけになってですね、これだけ社会問題になったという。
やっぱり男性社会だから、はい、女の人がなかなか投稿したり、自分の心情を吐露するところがなかったので、はい、女性の人たちに何かこう思いの丈を書いてもらおうっていうのが始まり。
はい、おっしゃる通りです。もともと戦争中はですね、女性がなかなか発言の機会がないというところもありまして、そういう意味で朝日新聞が今いろんな女性の投稿欄とかもございますけれども、先駆けて、この1951年に始めたのがきっかけなんですね。はい、今日私司会担当します、朝日新聞記者の浅野と申します。私入社これ30年になるんですけれども、記者生活のほとんどはひとときが載っている家庭面とかですね、生活面で、記者活動してきましたので、私なりに、大変愛着の持っているコーナーでございます。不慣れでありますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、それでは第1部の方に入りたいと思います。ひとときの投稿者とですね、渡辺さんとの交流の時間にしたいと思います。渡辺さんがこの人に会いたいと言われた方の中からですね、4人の方に登場いただいてですね、渡辺さんとこれからつなぎます。 で今日はですね、なんと皆さん、ひとときの朗読をですね、もうプロである俳優の渡辺さんにお願いしたところ、快く引き受けていただきました。
練習してないんで、もう本当に、
いやいやいや、
じゃあ読みますね。じゃあ朗読させていただきます。
2020年のですね、10月21日に掲載されました、埼玉県所沢市の、滝谷美佐夫さんのひととき、手作りの吸い殻入れです。ではお願いいたします。
私の家の隣には、ロフト付きのワンルームのアパートがあります。その中の数部屋は、ベトナムからやってきた若い男性たちが住んでいます。詳しいことは知りませんが、どうやら寿司店やコンビニで夜勤の仕事をしているようです。まだ二十歳前後と思える数人が、自転車置き場の狭いところに集まって、何やら話しながらよくタバコを吸っています。私は彼らを応援するような気持ちでいつも見ていました。ただ吸い殻をあちこちに捨てるので、それを毎朝集めるのが私の日課でした。すると先日、私の夫がビールの空き缶で吸い殻入れを作ったのです。風で倒れないようそこに2センチぐらいセメントを入れて固め、表にはひらがなで吸い殻入れと書きました。夕方通りかかった時、夫はそれを彼らに渡して、これからはこれに入れてねと言いました。彼らははい、わかりましたと返事をし、吸い殻は毎翌日からそこに入るようになりました。それを私がゴミ袋に入れてゴミに出します。同じく喫煙者の義理の息子もこの話で喜んでくれました。コロナ禍の中、少し心がほのぼのしました。こういう投稿です。
はい、ありがとうございます。今本当にコンビニですとかね、ファーストフードなんか行っても、アジアから来てる若者を一生懸命働いてますよね。それでは渡辺さんからですね、ご投稿いただいた滝谷さん、呼んでいただけますでしょうか。
埼玉県の滝谷美佐夫さん、はい、78歳の方ですね。よろしくお願いします。
こんにちは。今日は空き缶をお作りいただいたご主人にも、
はい、こんにちは。ご主人はおいくつなんですか。
こんにちは。
ご主人はおいくつですか。
同じ78歳
ですか、はい、よろしくお願いします。いや、本当にこれを見て感動したんですけども、今もうベトナムからたくさんの方がいらして、で日本で働いて、それでなんか1年間に150人ぐらい亡くなってる方もいる、なんかすごく劣悪な状態で働かされている方もおられるっていうふうに聞いて、すごく心配なんですが、この近くにおられるベトナムの方たちというのはどういう方たちなんですか。
いや、全然詳しいことはわからないんですね。でも例えばゴミの出し方なんかも全然わからなくて、大抵はそのゴミの時、ゴミの世話を私たちがよく管理人でも何でもないんですけれども、カラスが散らかしたりしたのを片付けたり、それから大きなそのテーブルなんかをね、出すのはなかなかそれは特別に何か貼って、お金を払って貼ってっていうんですけど、そういうこともなかなかできないので、
ゴミを出すっていうその感覚、はい、それが、国によって違いますもんね、
はい、そうなんです。はい、そう思います、それでそのアパートの部屋っていうのがもう3畳か4畳のところにロフトがついてるっていう狭いところなんですけど、どうもそこに 2,3 人で暮らしてる感じなんですね。あ、はい、ですね。それだから洗濯物はものすごいいっぱい干してあって、年齢はもう20歳前後で、本当に可愛いっていうのはおかしいですけど、もう擦れてない感じの人たちなんです、それで、まだ他にもなんか女の方と暮らしている方もあったりするんですけども、やっぱり私たちはもし自分の息子がね、他の子に行ってそういう生活をしてたら、こういうふうに、そのなんていうかな、お世話焼きおばさんがそばにいたら助かるんじゃないかなって、そういうふうにも思ったりして、
本当に助かると思います。だってさ、日本の印象も悪くなっちゃいますよね。そんな小さいところに押し込められて、毎日毎日ただ働いて、日本の人たちとの交流もないようなところで働かされてたら、ちょっと残酷ですよね。でも、滝谷さんのような方がこう世話してくださったら、ああ、日本のお母さんだということで、嬉しいですよね。その ベトナムの人たちも、
うん、いやそうだといいんです。その今のベトナムの人たちは男の人子ばっかりなんだけど、その前にいたグエンさんっていう女の子の場合は、あの携帯なくしたらうちに来て、うちの人がだから交番に付き添ったり、それからあの空き巣が入って警察が来たことがあったんですね、そのグエンさんのところに、はい、その時も日本語がこ うまく通じないから夫が行って警察の人の間に入ったりするので、まあとにかくできることは本当に喜んでやっていきたいなっていうふうに思って接してます。
それはもう嬉しいですよね、はい、だから私なんかもやっぱりそう見かけたらとにかく交流したい と思っても言葉も通じないじゃないですか。でも、そういう方たちがいっぱい今おられて、しかもコロナ禍だから、はい、こう田舎にも自分の国にも帰れない人たちがたくさんいるんですよね。
そうですね。
で、その時に、はい、なんかその駅のホームで亡くなってたりとか、そういうニュースを見ると、はい、なんかやっぱり心が痛んじゃって、やっぱり滝谷さんのような方たちがいろいろ支援してくださると助かりますし、また、コロナが終わった後のその国交もきちっとこう、うん、うまくね行くようになればいいですよね。
そうですね。それでそういう人たちと知り合ったら、あのフィリピンの人もいたりするんですけどね、そういう人たちと知り合ったら、フィリピンの人はおばさんなんだけど、あのそういう人たちと知り合ったらその国に対する関心もこちらも出てくるんですよね、だからあのいろんな点でね、やっぱりあの本当に言葉もあのありがとうございますっていうような、そういう言い方でね、あのだから所沢なんかもゴミの出し方ものすごくややこしいから、あのできることはこちらで手伝ってあげたらいいと思ってね、
はい、ありがとうございます。じゃあご主人はいかがですか、いろいろこの、あの水がライドを作ってあげたり、いろんなゴミを運んでくださったりとか協力してくださってるんですよね。
お手元に水がライドございます、
はい、
ちょっと見せていただいていいですか
見えます、
ね、もうちょっと上に上げていただけると、ああのもうお父さん上げすぎ
見えますか
あ、これそんな感じですね。中ちょっとこう横にして見せてもらっていいですか？あの中ですね。
中はセメントが入って
る、はい、はいはい、そこにセメントが入ってる
んですね。風でね、コロコロ空き缶は転がっていきますので、
そうですよね、
ちょっとこの一ひねりして、セメントを入れて、
なるほど、
動かないよ、風が吹いても飛ばないようにし
て
ます
。でちゃんとこうしてくださいって言うと、それにこう従ってくださるわけですよね、ベトナムの方たち
も。そうですね、どういう風な反応が来るかなとちょっと心配もしたんですが、本当素直なんですね。
いろいろ定食屋さんとかでベトナムの人と会うじゃないですか、はい、そうすると年配の人に優しいんですよね、はい、あのベトナムの方たちは。だから日本人の青年より年配の人に優しいですよね、あの他のアジアの諸国の人たちは。なんか年上の人を尊敬するような、そういうあの教育みたいですよね。それをもう学ばなきゃなっていうふうに私なんかいつも思います。
であのとっても人懐っこいんですよね。あのとっても嬉しそうにしてあの挨拶返してくれたりして、それである時にあの大きなテーブルをねゴミのとこ出してて、それ持っていかないわけです。あのコンビニであの500円か1000円か買って粗大ごみになるから、でそれをね説明しに行って、これいらないんだったらこちらで片付けてあげるよって言っても意味がわからないんですね。でもいらないって言ったから、それをうちの人の車でゴミの収集までずっと20分ぐらいのとこまで車で運んで出したんですね。そしたらそれからしばらくしてね、またこうタバコを何人かで吸っててね、ごちゃごちゃこう話してて、私がその道の掃除したら飛んできてね、俺いいですかって言ったんですよ。お礼をなんかしなくちゃいけませんかっていう意味だったんです
よ ね。
だから私がいや何にもいりませんっていいですよって言ったらね、ありがとうございますって言ってね、飛んで行ってまたそこで話しててね、だからなんかねそういう一コマ一コマがね、やっぱり私たちのことも潤してくれてるっていう気がするんですね、こっちが助けてるっていうより、ね、
なんかその大きなテーブルを出さなくちゃいけないっていうのが気の毒だなって、その話を聞いた時、その狭くて入らないわけですよね。
そうだと思うんですよ。
本当はだってテーブルでなんか本読んだりとかしたいでしょうに、それができない状況っていうのは気の毒だなというふうに思いましたね。 それでそういう
夜働いて、
ね、
夜働いてるからね、うん、あの洗濯物をバーッと干したまま大抵雨戸が閉まってるんですよ、うん、だからなかなかこう会えないんだけど、うん、そのゴミのテーブルの時にはピンポンしてね行って説明したんだけどなかなかその説明はわからないみたいな、うん、でもいらないって言ったから、うん、あそんなら出しに行っていいんだなと思って、
う
ん、
そうですね、
そういうふうにしました。
でもこれからもそうやっていろいろ会話したりしてあの、はい、やっていただきたいと思うんですけど、でも、はい、その投稿してあのひとときに書いてくださったのでそういう状況が私たちに分かったんで、うん、本当にこれからもどんどんひとときに投稿してくださるんですよね。
あのいただきたいと思います、
まあ、そういう、まあ、情報って言ったらなんですけども、そういう若い人たちが苦労して日本でやってる人たちの様子なんかもまた、はい、あの教えていただければ嬉しいなと思います。また直接お会いしたいです。
そうですね。
ありがとうございました
。ありがとうございます。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から、世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを、朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から。
じゃあ続きまして、2番目の方に、参りたいと思います。今度はですね、海外からの投稿なんですね。たまにね、アメリカからとかね、中国からとかいろんなとこから投稿いただくんですけれども、今回はですねフランスから投稿いただいたものです。2020年12月16日に掲載されました、フランス在住の綾瀬里穂さんのですね、フランスの筑前煮、では渡辺さん朗読をお願いいたします。はい。
台所で遊んでいた4歳の息子が、ママ何作ってるの、すごくいい匂いと鍋の中を覗きたいとしきりにせがんだ。筑前煮の香りだ、そういえば久しく作っていなかった。私が暮らすパリ近郊では日本の野菜がなかなか手に入らない。コロナによる外出規制は少し緩和されたが、まだパリまで買い出しに行く気にはならない。しかし最近地元に小さな八百屋ができた。ロックダウンでレストランに卸せなくなった事業者が期間限定で倉庫を借り、消費者向けに野菜を売り始めたそうだ。その一角に日本の野菜が置いてある。長芋に里芋、レンコン、しめじ、柚子やごぼうまで、あまりの充実ぶりに驚き、オーナーに話しかけた。普段はフランス料理店に納めており、日本食材を扱ったことはなかったというが、この店を訪れた日本人に頼まれて徐々に増やしているそうだ。コロナの流行で日本の野菜が海を越え、我が町までやってきた。里芋もごぼうも見たことがなかったと笑いながら話すオーナー。規制が解除されたら店を閉めるつもりだったが、思いのほか好評なので常設店を考えているという。ぜひ実現してほしい。フランス在住綾瀬里穂さん、主婦の方です。
はい、ありがとうございます。それではですね、今フランスとつながっております、フランス今何時なんでしょうかね。じゃあ渡辺さんから綾瀬さんに呼びかけていただけますでしょうか。
おはようございます。渡辺です。
おはようございます。
おはようございます。
見えてますか。
見えてます。
はい、今朝の7時なんですよね。
そうですね、朝の7時ですね。7時20分ですね。はい。で
この投稿をいただいた頃はこういう状況だったんですけど、今はどんな状況ですか。
今はですね、ロックダウンがずっと、3回目のロックダウンがかかってたんですけども、今はもう徐々に解除されてきていて、なんですかね、外出禁止令等も解除されたりして、まあ、だいぶバカンスが、フランスではバカンスってすごく大切なものなんですけれども、かなりこうバカンスがこうバカンスモードになってきているっていう、まあ、街の雰囲気ですけど、まあ、そういう感じですね。
もうこういう市場はみたいなこの八百屋さんはもうないんですよね。
はい、あ、ごめんなさい、八百屋さんはそうですね、八百屋さんは、レストランが 再開されてから八百屋さんはちょっと本業が忙しくなってしまったようで、今はお店は閉じた状態ですね。はい、
でもその、まあ、コロナ禍だからこういうね、レストランで卸しているものを売ってたっていうことなんですけども、その日本の長芋とか里芋とかを見てすごく嬉しかったんじゃないですか、その時。
そうですね、やっぱりずっとその家にもうフランスの外出規制っていうのはものすごい強力なもので、その外出理由証明書がないと出られないようなかなり厳しいものなんですけども、そういう中でやっぱりなかなかその近所にすぐにその日本食材を買いに行くってことはできない状態だったのが、この八百屋さんが臨時という形で消費者向けに開けてくれたおかげで、こういう野菜が日本でよく見かけるような野菜が気軽に本当に車でさっと行ってこう買いに行けるようなことですごく重宝しましたし、やっぱり日本 の, その和食をやっぱり家で食べられるっていうのはすごくその体も心もとてもほっとするものがありますね。
うん、私も山形出身なんですけど、だから山形って河原でね芋煮会とかやるんだけど、それをその食材をフランスでずっとコロナの間日本にも帰れないような状況の時にその食材見たら本当に感激しただろうなと思って、でお子さんもその和食とかもなかなかね食べる機会がなかった時に、そういう林さんの心がよく伝わって、この投稿で、ですぐお会いしたいなというふうに思ったんですね。
ありがとうございます。
こういう配信ですとフランスのに住んでる方ともこう話ができてなんか嬉しいですよね。
ね、本当そうですよね。で
この投稿初めてなんですか、来た時に投稿なさったのは。
はい、
その
人生で初の投稿でした。
どうしてこれをひとときをこう投稿しようと思われたんですか。
そもそもその母がですね、定期的にその記事を、面白い記事があるとそのまとめて私に送ってきてくれていたんですけど、いるんですけれども、その中でそのひとときの特集記事があったんですね。で、ひとときに投稿 してみませんかと。で書くことは心の整理になりますよっていうことが書いてあって、あ、書くことが心の整理かと、すごくその時はちょっとそういうイメージというか、そういう考えがなかったので、すごくこうスッとこう心に入ったんですが、その当時は全くその投稿するつもりは全くなくて、ただ頭の片隅にどこか残っていたんですね。で去年のそのコロナのことが、まあ、3月ぐらいからもうフランスはひどいことになってきて、感染者数ともどんどん上がってくるような状態になってきて、自分 の, その生活がどんどんその変わっていく中で、その何だろ う, こう何かその自分をそのふっとそのひとときというか、何か書くっていうことをふっと思い出したんですね。で、もともと自分でちょっとその自分のためにちょこちょこ書いたりしてたんですけども、なんか急にそのひとときっていうその何か投稿してみるっていうのも一つ、なんかこう自分にその新しいことを、そのコロナ禍でも何か新しいことがチャレンジできたらいいなと思っていて、それで投稿することにしたんですけど、去年 の, その私がこの投稿した時というのは、ちょうど2回目 の, ロックダウンが始まった時期で、ロックダウンというのは何たるかということは1回経験しているので分かってたんですけど、ただその、私の個人的な状況としては、その、ちょっと主人がちょうどロックダウンが始まったタイミングで海外に2ヶ月ぐらい出張してしまって、そのロックダウン中にずっといない状態、夫がいなくて私がワンオペレーションで育児をするような状態だったんですね。それで まあ、すごくそのどんどんその フランス の, その冬というのはものすごくな、まあ、始まったのが10月の中旬ぐらいから12月のクリスマス直前まで2回目のロックダウンがあって、でそのどんどんそのフランスの冬というのはもう本当にどんどん暗くなっていくんですね。今10時まで明るいんですよ、夏というのは。夜の10時まで明るくて、朝、まあ、6時ぐらいにまた明るく明けるんです、夜が明けるんですけども、それがその冬になるともう本当に日照時間が15時間ぐらいだったのが一気に8時間ぐらいに変わるんですね。それでもうそのフランスのその、まあ、フランスだけじゃなくてヨーロッパだと思うんですけど、冬が非常に長いので、そのどんどんこう冬が進んでいくというか冬になっていくっていうことと、そのロックダウンっていうその身体的なその何ですかね、封じ込められるじゃないですけど、閉鎖的な状態に置かれるっていうことがもうすごくその精神的にも身体的にもかなりきつくて、で学校はずっと空いていたんですけども、なんか息子は幼稚園にずっと通ってたんですけど、とにかくその何ですかね、辛さというか本当しんどくて、簡単に言ってしまえば。それでその時にもうその時にこの八百屋さんもう本当にその私的な活動も全てできなくなってしまって、もう人と交流する機会ほとんどないような状態だったんですけども、たまたまその八百屋さんのこの話を聞いて、この八百屋さんのオーナーの人とこう会話をするっていうことができて、その会話、その人とその心を通わせてこう話をするとか、まあ、なんかそういうそのことがなんか私にとってはすごい心がこうの栄養になったっていうんですかね、じわーっと心に染み渡るような感じがして、で、まあ、特にうつうつ、まあ、自分がうつうつとしているので、なんか投稿記事としてそのうつうつとしていることを書くのはちょっと抵抗があったので、だからもう日本もね、フランスも同じような、まあ、皆さんも苦しい状態だと思うので、何か明るい話題が書けたらなというふうに思っていたので、この筑前煮のそのオーナーとのやり取りとかということで、まあ、いろんな切り口で面白い話題かなと思って、ちょっと書いてみて、まあ、投稿させていただいたんですけど、
なるほど、
なるほど、ありがとうございますという感じなんですが、
またいろいろ書いて送ってください ね、 楽しみにしてます、
はい、ありがとうございます、
はい、じゃあ綾さん、渡辺さん、どうもありがとうございました。
まだまだトークは続きますが、続きは次回の配信でお聞きください。このイベントの動画は概要欄の URL から無料でご覧になれます。番組へのご意見、ご感想を概要欄の投稿フォームにぜひお寄せください。Twitter やメールでも募集しています。Twitter では番組情報を随時紹介しています。朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。ひととき欄では皆様からの投稿を募集しています。本文は500字程度、住所、電話番号、名前、職業、年齢を書いて、郵便番号 104-8011 朝日新聞文化暮らし報道部ひととき係へお送りください。メールはひととき @朝日.com で受け付けています。朝日新聞デジタルのひととき特集ページからも投稿ができます。概要欄に URL を記載しておりますので、ぜひご利用ください。皆様からの投稿をお待ちしております。